もしもし、テレホン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
62歳。
62歳。結婚
は
して
い。
ます？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
56歳です。
56歳。
はい。
お子さんは？
長女が37。
37歳。
長男が33歳です。
それで今お二人とも家を出てるんですか？
はい、もう両方とも結婚してます。
そうすると今お二人で暮らしてるんですね。
はい、
わかりました。で、どんな相談ですか？
私ども再婚同士なんですけど、
はい、
妻がですね、
はい、
去年からちょっと不倫の疑惑がありまして。
あ、疑惑してるということが分かったわけではないんですね。
旅行にですね、
はい、
行くと言ってですね、
はい、
これはまあ半年前になるんですけど、
はい、
友達と旅行に行くって言ってですね、
はい、
その旅行に行くっていうのが嘘だったんです。友達で行くっていうのが、
うん、
泊まりでですね、旅行に行くって言ってたんですよ。
はい。
で、突然その前の日に旅行をキャンセルしたわけです。
旅行に行くと言っていながら、
ええ、
キャンセルしたということですね。
前日にですね、
はい、
友達のお母さんが具合が悪くなるからって、
はい、
旅行をキャンセルしたわけなんです。
はい。
おかしいなぁ思って、いろいろ調べて、その友達に聞いたわけです。
はい。
そしたら、私の妻と旅行に行くような予定は してないですよって言われたんです。で、それまでも、ちょっとおかしいから、後をつけてみたり したらですね、
はい。
全く方向、違う方向に行くわけです。友達のじゃない方に。
まあ、この友達っていうのは、その旅行に行くといった友達の話ですね。
また違う話です。
まあ、違った友達の話
ですね。はい、違う友達のとこに行くからって遊びに出てですね。
はい。
あとちょっとつけに行ったら、まあ、反対に行くわけです。
はい。
お前今日そこのちゃんと友達のとこまっすぐ行ったのか言ったら、うん、そのまままっすぐ行ったっていうわけです。
はい。
あ、そうかって聞いたんです。
はい。
で、また次の週、どこどこの駐車場で待ち合わせして、友達と行くからってまた出かけて行ったわけです。
はい。
で、おかしいなって、その駐車場見に行ったら、車がないんですよね。
はい。
で、帰ってきて、訪ねるとまた、車止めてちゃんと行ったんか言ったら、ちゃんと行ったいわけです。
はい。
で、車は、駐車場はどうだと、いっぱい止まってたか言ったら、うん、止まってたって。
はい。
そうやってまあ嘘をつくわけなんですよ。
はい。
で、まあ、それから旅行に行くっていうのが今から半年前のことですけど、それからずっとですね、
うん、
自分に気持ちが整理がつかなくて、
うん、
4日前ですか、つまり離婚したいからっていうことで、財産こういうふうに分けるからいいかって話したわけです。
その4日前に突然離婚を言い出したんですか？
私がもう言ったんですね。妻はまあ、いつでも離婚はでもいいよって言ってたんです。喧嘩
す要するに離婚の話は、
はい、
まあ、4日前以前からずっと前から出ていたということですね。
うん、それは離婚はいつでもしてもいいよっていうのは言ってたんです。
はい。
私がいろいろ問い詰めるときにですね、
はい、
言ったときに、
はい、
で、まあ、4日前の私も自分の気持ちにもう整理つきようと思ってですね、
はい、
4日前に離婚したいと、
はい、
で、財産、こういうふうに分けるかいいかって言ったら、まあ、女房も、それで了解してくれたわけです。
はい。
で、あ、これいいですね。朝になったらですね。
はい。
まあ、私、ちょっと体が若干、不自由な面があるんで。
はい。
どうしても私を、置いて出るのはですね。
はい。
いけないんじゃないかということを、なんか夜考えたらしいんですよ。
はい。
で、ご飯も、来るのも大変だろうからって、まあ、言い始めてですね、
はい、
で、そういう話を私にしてきたわけです。
うん。
あ、そして私もちょっとそういうことを思ってくれてるんかなと思ったら、離婚するって勢いがちょっとなくなってですね、どうしたらいいかちょっと悩んでるんですけどね。
うん。お互い再婚同士ということですけれども、
はい、
要するに結婚してからどのぐらい経つんですか？
20年です。
20年。
はい。
そうすると20年前は今と違って信頼関係はあったわけですね。
ありました、ありました。
それでいつ頃からですか、その信用できないっていうふう。
だからちょうどもう1 1年ぐらい前ですかね、もう。
1年ぐらい前ぐらいから。
不審に思い始めたのが。
まあ、言うことが信頼、信用できないと。
はいはい。はいはい、
それまでは。
それまで仲良くですね。
うん。
ちゃんと。
僕、普通の信頼関係であったんだけど、
ええ、
なんかあなたの中に、
はい、
気持ちの変化みたいな、この間にはなかったんですか？
いや、なかったですね。
なかったですか。
はい。
うん。そうすると、あなたから見ると、奥さんの側の気持ちの変化ということですよね。
はい。
それまでは奥さんは非常に真面目な。
普通に会社勤めしてます。
まあ、会社勤め。
はいはい。
で、要するに家庭でも、会社でも、
はい、
まあ、会社は見てないでしょうけど、はい、要するに就職すると非常に真面目な女性であったわけですね、あなたから見ると。
普通です、普通でしたね。
普通。普通の主婦だった、
はいはいはい、
うん、なんか心が触れ合ってないなっていうような感じはなかったんですか？
なかったですね。思いつかないんですよ。
それであなたとしてはどういうことなのかな。まあ一旦もう別れようっていうことになって、ちゃんと財産までこういう形で別れようっていうことの話が
4
日前にきちんとして、
はいはいはい、
ところが翌日朝になってみたらちょっと話が違っていたと、
はいはい、
それで離婚しようと思った決心がちょっと揺らいでしまってる。
そうです。
それでどうしたらいいかっていうことですね。はい。今日はスタジオにですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、どうも、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、なんかお話をね、
はい、
聞いていて、まあ結論から先言うと、
はい、
僕には分からないのがいいと思う。あなたが、
はい、
純粋に僕ね、あなたは奥さんのこと愛してるような気がしてしょうがないんだよ。
ああ、なるほど。
うん、だから苦しいんだよ、本当に。
苦しいです。
苦しいんだよね、要するにね。
はい。はい、
それで、じゃあ、その浮気が、のような行動が何だったのか。
はい。
まあ、お話聞くとやっぱり相当怪しいことは怪しいよね。
はい。
問題は、大事なところは、
はい。
泊まりに行こうとする直前に、やっぱり奥さんの気が変わったんじゃないの？
はい、
やっぱりここは踏みとどまなくちゃいけないっていう決断をされたんじゃないの？
はいはい、
やっぱあなた捨てることできなかったんじゃないの本当は。
はい、
そこら辺の思いも僕はあると思うのね。それで、
はい、
どこまで二人の心が触れ合ってるかは分かんないけれども、
はい、
あなたの苦しさを十分本当は感じていて。
女房ですか？
そうです。それで、その苦しさの中で、愛情を裏切られたっていう現実を受け止める、そのことがあまりに深刻すぎてできないあなたをね、
はい、
やっぱり一人にできなかったんじゃないの？
うん、
そういうのは僕真相だって気がするんだよね。
あ、なるほどね。
本当にもし好きで、
はい、
浮気して、
はい、
財産ももらって、
はい、
さよならできるんだったら、愛情がなければこんな楽な話ないよ、奥さんにしても。
はいはいはい。
やっぱり奥さんは僕はあなたのことを、
はい、
どうしても裏切ってると思えないの。今の話の流れから聞いてみても。
はいはいはい、
でもあなたは、その人の潔癖さとかね、
はい、
やっぱりそういうところの、ちょっと自分だけが被害者になっていて、
はい、
奥さんの苦しみっていうものに対する、洞察はないと思う、
はい、
奥さんも同じように極めて複雑な思いを持ってると思う。
はいはいはい。
それで、
あ、そうかもしれませんね。
まあ、体の不自由な方の本当に世話もしなくちゃいけない。
はい。
そしてあなたは満足だったけれども、奥様は文句も言わないで、
はい、
やっぱり何かもっと楽しみたい時だって、はい、きっとあったと思うんだよね、やっぱり。
はいはい。
やっぱりそのでも、お父さんと二人だけの生活、仕事。
はい。
で、なんて言ったらいいか、旦那さんは、あなたは納得していたけれども、
はい。
奥さんにとっては物足りないものも、
はい。
僕やっぱあったような気がするんだよね。
ああ、なるほど。
それで、そういうものに対する理解は残念だけどない人だよね。いい人はいいけれども。
ああ、そうかわからないです、ね。
そういう中に入ってきた、そういう変化が、ちょっと 拒否できなかったとかいうことはあったのかもしれないと思うね、
はい、
でも決定的なことをやっぱり避けたことが、
はい、
奥様の決断だった。しかしすごく疑い深くなっていてナーバスに、
はい、
それこそ命がけで不安に思っている旦那様の追及に騙す、はい、口先でごまかすことができないほど真面目な人なんだよ奥さんも、
はいはい、
だから離婚でもしょうがないねと、
はい、
いう形に話が持ってってしまって、
はい、
なんか本当は愛し合いながらも別れなくちゃいけない一つの絵をね、
はい、
あなたがやっぱり作ってしまっていたなと。しかもそれがあなたの本音には思えないのよ。
そうかも分からないですね、
うん、だから奥さんはあなたの寂しさもよく僕は本当は分かってると思う。だからやっぱりもう何があったかは分かんない、許してあげて戻ってくれていること、
はい、
それから財産も分けしては別れるということを蹴ってまで、
はい、
やっぱりあなた一人にできないよというところは、
はい、
嘘でないあの人の奥様の愛情じゃないやっぱりそれは。
そうですか。
それは受け止められるぐらい、
はい、
お父さんも大人になんなくちゃダメだよね。
わかりました、
うん、僕は今回はそういう話だと思う。もう何があったか分かんないけれども、はい、お前が帰ってきてくれただけで、もう嬉しいんだということを、
はい、
いう収め方のにすべき話じゃないかなっていう、
あ、そうですか、
気はするんだけどね、分かんないけれども、
はいはい、
僕はそう感じますね。だからやっぱりまだ旦那さんの中に奥様の悲しみとか苦労を、はい、その想像する力はまだないんだよね、
はいはいはい、
それでやっぱり自分の裏切られるかもしれない不安と苦しみという青年期によくあるような、
はい、
その思いをまだある意味純粋なんだけどね、
はい、
でもやっぱり今の奥様をもっと丸ごと受け止めてあげるためには、
はい、
やっぱりその責任があるんだよ旦那さんにもね。
あ、なるほど、
うん、旦那さんもここは成長しなくちゃいけないところなのよ、
はい、
うん、だから面白いよね愛情関係っていうのは、やっぱり人をある意味じゃ本気で成長させるんだよねこうやってね、
はいはい、
うん、まあ僕はそんな感じでちょっと加藤先生にもう一回伺ってみたいなと思いますね。
はい、わかりました。
もしもし、
はい、
今マドマゼル愛先生の言われたね、
はい、
奥さんから見てもなんかある物足りなさがあった、あなたのね、
はい、
愛情にそういうものがあってっていう指摘は僕も本当にね素晴らしい指摘だと思うんですよ、
はい
はい、それともう一つはあなたはやっぱり日常を大切にすることだね、
はい、
日常の当たり前のこと、
はいはい、
なんていうのかな、日常の小さな当たり前なことに満足しないとやっぱり最後は人間関係つまずくんですよ。うん、だから今の段階でとにかく奥さんはあなたを置いていけないと言ってくれている、
はい、
で別れようになっていない、
はい、
あなたの心の整理の問題で、
はい、
ですよね。だからそういう方向で考えてみて、
はい、
まあ、整理がつくかつかないか分かんないですけど、そういうようなことでね、
はい、
一度自分の心を振り返ってみてください。私は何を当たり前と思って生きているんだろうかってことです。よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
何事も当たり前と思うな。